それでは今朝は健全な言葉と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は新約聖書です。新約聖書テモテへの手紙第2、1章11節から14節までです。テモテへの手紙第2、1章11節から14節までです。ではお読みいたします。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼女のために守ってくださることができると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある確信と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。
改めまして皆さんおはようございます。日本の動物ではありませんが、よく子供の頃にアニメで、スカンクが出てくる、アニメを、よくでもないですが見ました。スカンクはブッとするとですね、臭い匂いを周りに放ち、それが敵からの攻撃を守る、武器であるようですが、アメリカの山の方に、山手の方に行くと、このスカンクの話をアメリカで聞いたことがありましたが、そのこの臭い匂い、匂いだけではなくて、目がつぶれるほどの、毒である、それが体につくと、匂いが消えない、そんなことを聞きました。ある家のお母さんが、外出から帰ると、そこは郊外のにあるお家でした。その裏庭で子どもたちの楽しそうな声がしたんですね。キャッキャキャッキャと遊ぶ。するとお母さんはその様子を見に行きましたと、子供たちは森からやってきた数匹のスカンク、可愛らしいスカンクと、戯れていたそうです。風貌は可愛いです。そして子供たちはこのスカンクとですね、遊んでいた。匂いが洋服についたら、洗濯しても絶対に落ちない。それでお母さんは、慌ててですね、大声で叫んだんです。危ない!早く逃げて!と。すると、びっくりした子供たちは、それぞれにスカンクを抱っこして、家の中で逃げたっていうんですね。お母さんは、言葉が足りなかったか、教えていなかったか。この出来事は、正しい情報を持っていないと、正しい判断や正しい行動は取れないということを教えています。もし自分の身の回りにいろいろな不幸と思われるようなことが続くと、どこでどう学んだのか、多くの人は、大抵の人は自分が何か悪いことをしたのではないか、だからこのような悪いことが起こるんだと、そのように考えがちです。そして、日本の風習であれば厄払いに行ったり、方角が悪いとか、名前の画数が悪いとか、良くないからと、全く起こったこととは関係のないことで手当てをしようとします。これを迷信と、私たちは言いますけれども、迷信から生まれる行動、結構多くないでしょうか、そのような考え方。あたかもそれが正しいことだと信じるので、積極的にそれをします。迷信というのは迷い信じると書きますが、改めてですね、辞書で開いてみました。迷信ってどういう意味なんだろう。すると、こうありました。人々に信じられていることのうちで、合理的な根拠を欠いているものと。迷信というのは根拠のないものを信じるという、そういった ことです。まあ、こうすれば良くなるだろうという教えを信じて、いろいろなものを変えて運気を上げようとする。そのようなことに時間やお金を費やす。特に今このコロナ禍の中にあって、先行きが不透明の中で、そのような、まあ、迷信、その根拠のないもの、合理性に欠くものを、まあ、藁をもすがるようにして、頼りにする、またしようとする、そのような、この、空気がですね、まあ、あるんではないだろうかと思います。何か悪いことをしたから、こんな災いが起こるのだろうという今考え方、呪いやたたり、まあ、この考えに縛られて、莫大なお布施をしてしまうことも、まあ、あるようです。これだけお金を積んだら、まあ、良くなるだろうという考えからだと思います。まあ、日本の文化風習には、そのようなものがずっと受け継がれてきて、まあ、私たちはその中で生まれて、そしてその中で成長して、こう、教えられるというよりも、そのような環境の中で身に染みついてきているようなものがあります。この間違った考え方が、クリスチャンになってからも、こう、影響を与えてしまうという危険性もあります。まあ、自分がこういう人間だから、こんな目に遭うんだと、まあ、そういうふうに考えてしまう。まあ、私たちはこのような考え方から解放されて、本当にこの恵みによって生きるものとされた、生きるものとして生かされたいと、まあ、そう思います。皆さんいかがでしょうか？自分がどんな思考回路を持っているか、まあ、改めてですね、考えてみると、ああ、そんなところないかな、お気づきになる人もいるかもしれません。イエス様の時代はどうであったか。イエス様の時代はまだ医療も発達しない、この迷信というものがこう蔓延するような、そのようなこの科学的なものもまだまだ未発達な時代でした。今から2000年以上前のこの時代にも同じようなことがありました。イエス様はこの出て行ってですね、神の国、神様の愛を述べ伝えていきます。そこにはいろんな人がいました。ある時弟子たちと一緒に出て行った先で、生まれつき目の見えない人がいました。まあ、ユダヤの文化では、そういう人は施しを受けることができる。まあ、道端でこのように施しを受ける。それが、施すことが文化の中にありました。しかし、その人を見た時に、イエス様の弟子の一人がこう言うんです、イエス様に。この人が生まれつき盲目なのは、この人が罪を犯したからですか？それとも、この人の先祖が、親が、おじいさんおばあさんが何か罪を犯したからですか？だからこの人は、このような目が見えないものとなって生まれたんですかと、まあ、そう尋ねたんです。このような見方が、まあ、根強くありました。原因というものを勝手に決めて、それはこういう理由だろうという偏見を持って考えてしまう。まあ弟子たちもそのような考えの中にあったので、イエス様に尋ねたんです。イエス様はどう答えられたか。そうだよ、彼が悪いことしたからね、こういうことになってるんだよ。彼の両親がね、罪を犯したからこういうことになったんだよ。まあそのようにイエス様は言われませんでした。イエス様は何と言ったか。イエス様は、この人が罪を犯したのではない。この人が何か悪いことをしたのではない。また、この人の両親、先祖が何か悪いことをしたのではありません。この人が目が見えない、この状況にあるのは、この人のうちに神の御業がなるためなんだと、そのように言われました。この言葉は、今朝礼拝捧げる私たちにも向けられています。そしてクリスチャンはこのお方、イエス様と共にあるんですね。私たち人間は生まれてからこの喋り始めるまで約1歳頃まで、360何日でしょうか。 喋る始めるまでに、まあ、トータルの時間にすると8000時間、計算しましたら8000時間の時間の間に、人の語る言葉を聞きます。そこから言葉を、言語を習得して話すようになる。まあ、ある方がこれを調べてみたら、この言葉の、この喋るまでに聞く間に、聞く言葉の 80% が、後ろ向きの言葉なんだそうです。否定的、破壊的、消極的、そのような言葉 80% を聞いて、いるそうです。どんなに小さい赤ちゃんの前でも気をつけないといけないですよね。まあ、赤ちゃんだけではありません。ですから、そのような価値観、80% 否定的な言葉が耳に入ってくる。そのような価値観の中に身を置いていくと、おのずと語る側の言葉も、言葉の 80% は否定的、そして破壊的な言葉、私はダメだ、それは難しい、それは不可能だ、そんなことやっても無駄だ、まあ、そのような否定的な言葉になっていきます。私には能力もお金も時間もないと、否定的な言葉が口から出てしまうものです。だからこそ私たちは意識的に肯定的な言葉を使うという意識を持ってレッスンをしないと、ほっといても肯定的な言葉はなかなか出てこないものです。どうでしょうか皆さん、無意識のうちに自分がどんな会話をしているか、自分がどんな言葉を発しているか、少しですね、この一週間意識してみてください。自分の思考は、ものを見て考えることはどういうふうな思考でものを考えているか。案外、無意識のうちに、まあ、否定的な言葉を口に出しているかもしれません。自分がどんな会話をしているか意識して、セルフチェックしてみる。そして、もしそうであるならば、それをぐっと留めて、言い方を考えてみる。変えてみる。そして、考え方、思考を変えていく。だからあなたはダメなんだ。というよりも、あなたの底が治ると、もっと良くなる。同じことでも全く発するメッセージは違いますよね。これは難しい。まあ難しいことだらけです。何もやっても。これは難しい。まあそう見えること、そう思えること。でもそうではなくて、それはやりがいがある。そのように受け止めれるようになるならば、私たちのこの思いも考えも行動も、また将来を見る目も変えられてくるんではないかと思います。でも逆境というものに置かれて、どうしてそこで肯定的な見方ができるんでしょうか。まあ、今朝も逆境に置かれたパウロが書いた第二テモテの手紙を開きました。この時代もっか皇帝ネロの激しいクリスチャンの迫害が続いていました。ローマの町が大火事になり、その火事の出火原因、それをクリスチャンになすりつけられて、その犯人扱いされて、たくさんのクリスチャンが迫害されました。敵の目で見られました。住めないような状況でした。ローマの中でですね、そのようなことが起こっていて、死の恐怖とこの隣り合わせのような毎日、たくさんの人が投獄されては処刑されていく。まあ、死が間近に迫るパウロでした。パウロはローマ市民権を持っていましたから、そこで正当な訴えができた立場にありました。しかし、このパウロももうすでに、牢につながれ、鎖につながれている状況でした。けれども、この手紙を読む限りでですね、パウロのおじけづく様子は、まあ、1ミリも感じ取ることができません。いつもと、変わらず前を見ている肯定的なメッセージです。前を見ているパウロ、 そしてパウロは揺るがない確信に満ちていました。根拠があったんですね。揺るがない根拠が。それは自分が信じてきた方がどんな方であるかをよく知っているからだと言っています。11節からもう一度お読みしたいと思います。今朝開きました第2テメテ1章の11節から、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある確信と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとあります。今朝ここから第一番目に、確信、確信は主を知ることで育つ。気弱になっているテモテに問題が山積し、自分の足りなさを覚え、体にもその影響が出るほどに参っていました。そのテモテに神によって力づけられなさいと力強く手紙を書き送りました。逆境の中でもパウロは積極的、肯定的、創造的な見方を失いませんでした。それは私は信じてきたお方をよく知っているからだと言うんです。ここに根拠がありました。まあ、主に交われば赤くなるという言葉座があります。赤い主、何を持ってもこの選択してももう色が落ちない主、赤のこの主に交われば何でも赤く染まる、このことわざがありますが、人も同じで誰と一緒にいるかでその影響を受けます。その人に染まってしまう、その状況に染まってしまう。誰といるか、どんな言葉を聞いているか、そして何に心を開いているかで、そして影響を受けているか、それによってそれが私という人間を形作っていきます。前向き、肯定的、創造的な人に触れると周りもそのようになっていきます。でも先ほどお話ししたように 80% 否定的、破壊的、そのような言葉ばかりの中で影響を受けていくとそのようになっていく。まあ、親が肯定的、積極的、創造的な言葉態度で接すれば、子供もですね、そのように育っていくと思います。箴言の中に4章20節にこう書いています。我が子よと、この語りかけです。私たちに対しても、我が子よ、私の言葉をよく聞け。これアウトラインにもありますので一緒に読みましょう。箴言4章、はい、我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにすると。よく聞け、耳を傾けよ、あなたの目から離すな、心の内に保て。それを見出すものは命となり、その全身は健やかになる。まあ五感ですね。見て聞いて心に受け取る。私のことをよく聞きなさいと。そのように神様はいつもいつもですね、語りかけを持って私たちに語ってくださっています。日本で年間の自殺者が3万人 まあ、1秒間に何人というカウント、たくさんの方が自殺者が3万人を超えたのは1998年でした。まあ、振り返ってみればバブルが弾けた時代、まあ、先行きがこの経済が破綻していったあの時です。そこから数年、失業、経営の失敗、また借金などで主にこの中高年の男性が経済的な問題を苦にして自ら世を去るというケースが急増しました。ここからですね、しばらくこう上がっていくんですね、その数が。2003年まで、でこの2003年をピークに、その後その人数は少しずつ下降し減少していきました。2019年には2万人を下回ります。約1万人減ったんですね。でこれは2020年のまでも続いて下降していってますけれども、この8月にはやや微増状態という数字が出ているようです。微増傾向、まあ、最近は有名芸能人が自死するというニュースがですね、相次いで本当に社会的な衝撃を与えています。まあ、この数というのは社会の生きづらさというものを示す一つの指標とも言えると思います。まあ、生活、日常の生活の場で私たちの耳にもいろいろな声が届いてきます。まあ、ほとんどの皆さんが1週間24時間この神様を信じていない、その価値観が全く違う社会で身を置いていらっしゃいますから、当然ながらそこでの影響というのは大きく受けていることと思います。いろんな声が耳に届きます。人の声、人が自分のことをどう言っているか、あるいは世の中今どういうことが言われているか、それをどう自分が受け取っているか、人の声です。これに影響を受ける人多いんではないでしょうか。そして自分の声です。ああ私はダメだ、私はなんでこんなんなんだ、私はなぜ生まれてきたんだ、まあそこまで突き詰めなくても自分の声が肯定的な声としてあるかどうか、自分の声が心の中に響いてくる。そしてもう一つは、神様から引き離そうとする、誘惑するもの、また告発する、まあ、サタンの声です。クリスチャンなのになんでそうなんだと、また失敗したじゃないかと、告発者の声です。あとは誘惑する者の声です。そんなに信じたって神様は答えてはくれないよという、不信仰に引きずり下ろそうとする悪しき者の声。そしてもう一つは神の声です。どの声に耳を傾けているのか、心を開いているのか、それによって結果も大きく変わってきます。ああ自分はこの1週間どの声に一番反応してたかな、まあ、そのことを振り返りつつですね、我が子よ私の言葉を聞けという、私の言うことに耳を傾けよという、この限りなく私たちを愛してくださっている神の声を聞き取っていけるものでありたいと思うんです。イエス様を信じたというのは、それで信じたからそこではおしまいではなくてですね、そこから信じたお方との歩みというのが始まります。神様とのお付き合い、まあ何週間か前に首輝きの話をしましたけれども、首輝きを共に追ってくださるお方と信仰の歩みが始まっていきます。当然ながら清いお方がご一緒してくださるので、今まで気づかなかった自分の醜さというものが照らし出されます。今までは当たり前にしてました。世の中もしてたし、そんなこと悪いと思っていなかったし、 相手が悪いんだから相手責めて当然と思っていた。でも清いお方と共にいるので、それは良くない。何かこの気づかなかった自分の醜さが照らし出される、まあ、清さに敏感になるというんでしょうか。ああ自分はこんなものだったのかと気づけば惨めな思いになります。今までは、まあ、責めて終わるか、自分を責めて自責の念というんでしょうか、自分で自分を裁いて終わるか、あるいはだってしょうがない、こういう状況だったんだから、あの人がこんなふうに言ったからしょうがないんだと、まあ、開き直るか、あるいはそんな自分自身を見ないで蓋をして無視してやり過ごすか。でもどれもですね、問題解決にはなっていません。イエス様という清いお方と共に歩み始めると、このような醜い自分に出くわす時にですね、出くわしつつも同時にイエス様と一緒の生活に置かれて、ご一緒してくださる方は清いだけではない、正しさを持っている、それだけではない、清くない正しくない私たちを愛してくださっている、この罪まみれの自分を丸ごと引き受けてくださっている、引き取ってくださっているイエス様が身代わりとなってあの十字架にかかってくれたんだなということを少しずつ分かっていくようになります。信仰の道のりの中で、今朝も受洗された方、またこの記念の方もいらっしゃったと思いますが、その長い道のり、あるいは短い道のりの中でイエス様が伴ってくださっている、この歩みの中に信じた後置かれます。パウロは、私は信じてきた方をよく知っていると言いました。まあ、どんなふうに知っていたんだろうか、もしそれが知りたい方はですね、パウロが書いた手紙を読んでください。ローマから始まってコリント、ガラテア、エペソ、ピリピ、テサロニケ、そしてテモテもそうです。パウロがどのように信じたかがそこに、書かれています。よく知っていると言いました。付き合いが始まるんですね、まことの神様との。そのような付き合いが始まると、相手がどんなお方であるかというものを知っていきます。パウロはイエス様のそばにいつもいた十二弟子のように、イエス様と一緒に寝食を共にはしていませんでした。共に時間を過ごすことはなかったんです。イエス様の肉声を直接聞いて、イエス様が奇跡を起こされるその事柄を身近に見ているものではありませんでした。パウロは直接イエス様と触れ合うことはなかったんです。このパウロがイエス様と出会ったのは、イエス様が十字架にかかって死んだ後でした。復活されたイエス様とパウロは出会ったんです。あのダマスコの町に向かう途中で。それまでのパウロはどんな人であったかというと、イエス様を迫害する側のものでした。イエス様についていく者、クリスチャンという人を捕まえては投獄し、処刑することに一票を投じる、そのような人物でした。牢に投げ込む側の人間だったんです。けれども、復活されたイエス様と出会って、そして自分が信じていたことが間違っていたんだということに気がついたんです。それを知りました。そしてその後パウロはどうしたか。いやいやと言ってそれを振り払って、私は信じた道を行くんだとせずに、パウロは方向転換したんです。これを悔い改めと言います。向かっていた、正しいと思って向かっていた道を、それが間違っていたと分かったので向きを変えた、神様の方を向いた、悔い改めて、そして 向きを変えましたから当然180度変わったんですね。まあ、360度だともう一度同じ方向を向いてしまいますが、180度向きを変えて、その全生涯を命がけで福音を伝えるようになっていったんです。私この御言葉を準備していてですね、まあ当たり前のことですが、すごいことに気がつきました。パウロは復活したイエス様と会った。姿見ていない。肉声も聞いていない。触れてもいない。触ってもいない。このパウロを通して世界宣教が始まったということ自体が神様のなさっている技なんだということ、本当にイエス様が復活されたんだという証ではないだろうかと、そのことに気がつきました。見た人がですね、伝えるのはある意味当然ですけれども、見てもない方が復活したイエス様と出会って、そこに確信を得て生きて、このお方をよく知っていると告白室に至るまで命がけでこのイエス様を伝えた、これこそがイエス様が復活なさった大きな証拠ではないだろうか。それがですね、今2000年以上も絶えることなくこの日本にまで伝えられてきたんです。パウロはですね、こういうふうに告白しています。ガラテヤの2章の20節、代表的な言葉です。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ガラテヤの2章20節、はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アメン。これがパウロの実感だったんですね。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではない。キリストが私のうちに生きておられる。復活したキリストの新しい命によって今自分は生かされている。肯定的、積極的、全身的、希望を握って生きる命に自分は生かされている。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。まあ自分もこのように言い切りたい、言い切るものでありたいなと、本当にそう願いつつ、そのように生きたいと願うものです。主を信じて歩むというのはワンウェイ、一方通行ではなくて双方向です。神様との交わり、養い、その双方向の関係です。イエス様が語られたこと、この聖書の言葉が私たちの生活の場で関わりを持ち始めます。それが生活の中でいろんなことが起こる、私たち、まあ、上司や同僚や、そこでいらぬ摩擦があったり、嫌な言葉を聞いたり、またこの腹の立つようなことがあったり、家庭内でもいろいろあると思います。そのようなこの生活の場でイエス様の言葉がですね、私たちと関わりを持ち始めるんです。そして自分の人格のうちにその言葉が刻まれていく。パウロはこのお方と共にあって、山あり谷あり波乱に満ちた激しい生涯でしたけれども、私は信じてきた方を知っていると、そのように告白することができました。ピリピの手紙、ピリピの教会に送った手紙にもこのように自分の告白を載せています。4章の11節から13節、これも一緒にアウトラインにありますので読みましょう。はい。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、 豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しい乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。これはパウロの告白です。そのように生きてきたんですね。そのように神の言葉が身に刻まれてきたんですね。そしてその度その度に、ああこれは確かなんだということを実感してきたんですね。迷信ではない、根拠のないことではない。復活なさったイエス様がくびきを負ってくださって一緒に行ってくださる、その生活の中でこれを、この確信を得てきました。パウロは多くの困難に直面して命の危険にも遭いました。今度は追われる側になったんですね。イエス様信じてから、かつては追う側捕らえる側でしたが、今度は追う側捕らえる側、捕まえる側に、捕まえられる側になったんです。ストレスがたまり、またたまりにたまる人生を走り抜いた人でも、決して自分を見失いませんでした。自分を見失ったり自暴自棄になったりしませんでした。その秘訣は、私は私を強くしてくださる方、私を強くしてくださる方を知っているからだと。ここにこの強さがありました。秘訣がありました。その結果、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ているということができたんです。まあ、パウロにとって私を強くしてくださる方というのは天地創造の偉大な神様でした。イエス・キリストを通して示されたこの愛と憐れみの神様、天の父なる神様、そしてイエス様にある確信が、確信は揺るがなかったんです。自分は牢獄で鎖につながれている、そんな状況だけれども、はたから見れば、まあ、なんて惨めな、なんて牢の多い、なんて大変な、もっと楽に生きられなかったんだろうかと、そのように映る、そのような目に映る、そのように映る人生、そのような状況でした。けれども鎖につながれて牢獄にあるこのパウロの心の内には勝利の歌が満ちていたんですね。それはパウロがこれまでの経験から、イエス様が決して自分を裏切ることがないということをよく知っていたからです。やがては義の栄冠が私を待っているということを知っていたからです。自分に託されたこの福音の真理を、イエス様が再びこの地に来られる、再臨される日まで目を注ぎ守ってくださるということを信じていたからです。このイエス様が私たちのうちにですね、生きておられるんです。パウロだけではない、また立派な宣教した人だけではない、名もないクリスチャン、イエス様を信じた私たち一人一人のうちに、このイエス様はですね、生きておられます。そして第二番目は、委ねられた良いものを守るです。委ねられた良いものを守る。パウロは続けてテモテにこう書き送っています。13節、 なたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。私たちは恵みによって救われました。恵みというのは受けるものに値しない価値がないものに惜しまずに与えられるものです。価値あると思える人にこれだけのものをというのはわかりますが、それだけの価値がないものに惜しまずに良いものを与える、それがまあ恵みという、まあ、定義であると思いますが、私たちは恵みによって救われた。恵み、当時は律法というものがありました。これに照らし合わせると神の基準である律法に達する者は一人もいなかったんです。どういうことかというと、すべての人が罪に定められる、それが明白でした。義人はいない、一人もいないと。まあ、聖書という普遍の基準がなければ、どこまで腐っても腐っていることすらわからなくなるんですね。しかし罪のない神の御子であるイエス様がこの律法を全うして十字架にかかってくださった。エペソの2章の4節から6節、こうあります。憐れみ深い憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなたが救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと。大きな愛のゆえに価値のないもの、それに等しくないもの、与えるにこの価値のないもの、罪禍の中に死んでいた、罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、イエス・キリストの神の子の命を私たちの命と取り替えて救い出してくださった。あなたが救われたのはただ恵みによるのです。言葉を変えれば、私たちの命はイエス・キリストの命と同じほど価値があると、そのように言うことができます。この言葉はですね、こう続くんです。それは後に来る世々において、この優れた豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。行いによって救われる者は一人もいない、義人はいない、一人もいない、それを全うする者は一人もいない。けれど全うされた方が身代わりとなってこの代価を払ってくれました。考えてみれば、イエス様が十字架にかかられてから2000年もの長い歳月、さまざまな時代をかいくぐって、また世界にまたがる国や民族にこの救いの福音が歪められることなく届けられたのは奇跡です。どこの国に行ってもイエス様通して救われるとメッセージは語られています。けれども、このパウロが生きた時代、まだイエス様の十字架の死が生々しいこの時期、イエス様が復活されてまだ何十年しか経っていないこの時期に、使徒の時代に、 イエス様が完成された福音を否定する教え、救いは別物で代用しなさいという教え、信じるだけではダメだという教え、福音が歪められてしまう教えがありました。あなたに与えられている良いもの、誰にも奪われないように守りなさいと、いろいろな声があります。でもその声に惑わされることなく、あなたが共に歩んでこられたイエス・キリストに確信を置いて、そこで得た恵みを誰にも奪われないようにしなさい、聖霊によってそれを守りなさいと。今朝このメッセージが私たちにも語られていると思います。福音というのはギリシャ語でユーアンゲリオン、まあ、少し前にエヴァンゲリオンというアニメが爆発的に人気が出ましたが、これはこの福音、良き訪れという、ここから来ています。喜ばしい知らせという意味があります。例えばどんなところで使われたか、何か試合があって勝った、やった勝ったよという、その良い知らせを伝えるよ、良いグッドニュースだよと、そういう時にこのユーアンゲリオンという言葉は使われました。あるいは赤ちゃんが生まれた、やった私たちのうちに待望な赤ちゃんが生まれた、良いお知らせを伝えます、それがユーアンゲリオンという言葉が使われました。良き訪れ、そのメッセージ、英語ではゴスペルと言います。恵みによって救われる、その救いを完成させたのがイエス・キリストの十字架と復活です。このメッセージが歪められずに伝えられて、この21世紀、今を生きる私たちに、そして遠い東の果てであるこの日本にまで届きました。まあ、これこそが聖霊の働きです。聖霊は助け主となって、私たちが聞いた福音、そしてその真理を解き明かしてくださるお方です。この委ねられた良いものを誰にも奪われずに、私たちのうちにある聖霊によって守りなさい、そしてそれを伝えなさいと。私たちはこの福音に生きて、これを伝えるものともされています。19世紀のデンマークでのことですが、一人の男の子が生まれました。この男の子は病気がちの靴職人の父親と敬虔なクリスチャンの母親の間に生まれました。家庭は大変貧しかった。一つの部屋で全員がこう川の字になって寝るような貧困な生活でした。この生後間もないこの男の子はベビーベッドの代わりに棺桶で、まあ、寝かされていたというんです。お母さんはこの洗濯婦というんでしょうか、他人の汚れ物を洗って生計を立てる人でした。おばあさんはこの庭掃除をしてお金をもらっていました。おじいさんは、まあ、精神を病んで病院に入っていたそうです。貧しい生活の中で彼は育ちます。そして彼は大人になって好きな人ができます。でも相手にことごとく、まあ、振られて、まあ、失恋ばかりで、ついに彼は生涯独身で過ごしました。まあ、ちっぽけな一生涯、誰から見てもまあ不憫だなと思えるような生涯に見えたかもしれません。70歳まで生きた彼が最後に言った言葉はこうでした。私の人生は童話のように幸せでしたと言ったんです。この彼というのはアンデルセンです。あの醜いアヒルの子やマッチ売りの少女、人魚姫、少し物悲しいこの童話の中にでも温かい相手を思う愛が流れている、 この童話を数々世の中に生み出した作家アンデルセンです。アンデルセンはなぜこのような環境や状況の中にあっても幸せでしたと、まあ、言えたのか、その秘訣を彼はこのように言っています。私を愛し私を助けてくださるイエス・キリストがいつも共にいてくださったからですと。否定的な、破壊的な、または何か困窮しているそのように見える中で、彼のうちに健全な言葉がですね、生き働き、彼の人生の中にいつも関わりを持っていました。健全な言葉による正しい価値観、神様の言葉による価値観は、状況や環境が変わっても、それでもなお私たちに喜びや平安や希望を与えてくれるものです。私たちはこの言葉をいただいています。今朝御言葉を思い巡らしながら、照らされているところ、主に応答して祈りたいと思います。自分がどのような言葉に耳を傾けていたのか、もう一度主の前に自らを広げて、主の手の中で安息を得て、今主を仰いで祈りましょう。天の父なる神様、私たちにも恵みが与えられていることを感謝いたします。イエス様を救い主としてお迎えしてから、私の価値観は変えられました。清いお方が共に首輝きを負ってご一緒してくださるので、今まで気にも留めなかった、気づきもしなかった自分の醜さが照らし出されて、痛みを覚えるようなこともありますけれども、そこにいつも十字架の許しを見出します。そこに許されたものとして、あなたが愛を注いでくださっていたことを発見します。この私を生かすためにイエス様、あなたは人の子としてこの地に下ってきてくださいました。あなたの愛の深さを知るものとさせてください。そして私たちに委ねられている良いもの、奪おうとする窓足の声を退けて、私たちのうちに宿る聖霊によって恵みの中を生き続けることができるように導いてください。新しく始まるこの一週間も、まだ見ていないその一週間の中にも、あなたの細き御声を聞き分け、私たちの確信に至らせるイエス様を見上げて受けますように導いてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。